じゃあ共に礼拝を、考えてみたいと思います。私たちは聖書を学んでおりますよね。だからキリストというのはどういったお方なのかというのは皆さん考えたことあります？神様なのか人なのかですね。このギリシャ神話に出てくるように上半身は人間でね、下半身は馬なのかね、二つに分かれているのか、そしてこのキリスト の性質、品性はね、どのようなものであったのか、ね、イエス様は人間だったんでしょうか、イエス様は神様だったんでしょうか、ね、今日共に考えてみたいと思いますね。キリストは半分神でありね、半分人であったんでしょうかね。キリストはどういう意味で神であり、どういう意味で人なのかという疑問は、キリストの人格について2000年前から問い続けてきた問題であるって。今も多くのクリスチャンの中に潜在する疑問でもあるって。ね。この人間の限られた能力では、この不思議な神秘、すなわち神性と人性というのがあるんですね。神の性質と人の性質、二つの性質の融合を定義することはできない。それは決して説明することはできないのであるって。だからイエス様のうちにね、神様が宿り、そして神性がありね、そして人の性質もあったって。これは私たちにはね、理解できない神秘であるって言われていますね。では、キリストの性質知らなくていいんですか？では。わからないという、ね、神秘というものだから、知らなくていいんですか？私たちは。キリストの性質をね、知りなさいと、ちゃんとありますよね。しかし、救いの計画の中核であり、キリストの受肉の問題は、不可解なままで放棄してよいというものではない。だから、キリストの受肉の研究は、人間は神の性質に預かる特権が与えられているという言葉に約束されている、ね、人間は神の性質に、ね、この預かる特権が約束されているからね、キリストの受肉について学ぶ必要がある、ありますね。私たちは悔い改めた心と学ぶ者の謙遜さを持ってこの研究に当たるべきである。そうすればキリストの受肉の研究は隠れた宝を深く探る探求者に報いるところの実り豊かな領域である。だから私たちはね、時が続く限りキリストの受肉と贖いの犠牲、取りなしの働きをね、学ぶ研究する必要があるって。最後の時代までね、それは研究する必要があるとありますね。ではキリストは神であられたのか。じゃあ実際神であったというのはね、聖句から学んでみましょうか、ね、言葉は神と共にあったというんでしょ、ね、言葉は神であったって。これはヨハネ 1:1 にね、言葉は確かに神であったと書いてありますよね。ヨハネ 1:1 ね、言葉というのはイエスのことね、イエスキリストのこと、言葉ね。ペテロはどう言いました？あなたこそ生ける神の子ですと言ったんでしょ、ペテロはね、神様の子とはっきり言っていますね。コロサイ書を開いてみましょうか。コロサイ書2章の9節。2章の9節に、キリストにこそ満ち満ちている一切の神の徳が形をとって宿っておりて、ね、イエス様のうちに神の徳が形をとって宿っておりとありますよね。確かにイエス様は神であるということが分かりますよね。神の徳が宿っていたってね、形をとって宿っていたと、 そしてヨハネ第一、五章の二十節を開いてみましょうか。キリストは本当に神であったのか。ヨハネ第一の五章の二十節。さらに神の子が来て真実な方を知る知力を私たちに授けてくださることも知っている。そして私たちは真実な方により御子イエス・キリストにおるのである。この方は真実な神であり永遠の命であるって、ね、この方は真実な神であり永遠の命であるとありますよね。だからキリストは本質的にですね、最高の意味において神であったことがわかります。キリストは永遠から神と共におられ、すべてのものの神、永遠に祝福されたお方であったって、ね、じゃあ確かにこの聖句からですね、キリストは神であったということをはっきり証明されましたよね。キリストはね、あの大祭司カヤパのところに引きずり回されたイエス・キリストはね、カヤパは何と言いました？ね、あなたは神の子キリストなのかどうか、生ける神に誓って我々に答えと言いましたよね。うん、大祭司カヤパがね、あなたは本当に神なのかね、我々に答えなさいと、ね、言ったときにイエス様は何と言われました？イエスはね、彼に言われたって。あなたの言う通りであるって。あ、これマタイ26の63、64に書いてありますね。だからイエス様はね、イエス様ご自身が自分は神であるということを証明しましたよね。うん。ピラトの前でも証明しました。イエス様はね、自分が神であるということも証明やりましたね。うん。だから、確かに神であったって。ね、だからキリストのうちにはね、神の超能力があったって。キリストはね、何でもできるお方であったって。ね、光あれと言われたら光がパッとあったって。ね、地球の創造もすべてキリストの言葉によってね、創造されたって。ね、神の超能力を持っていたお方であるって。ね、神性を持っていたって。じゃあその名の神様が、神なるイエス様キリストがね、本当に人となられたのかって。本当に人となられました？今度はね、本当に人となったのかっていうのね、これもヨハネ 1-14 に書いてありますね。言葉は肉体となり私たちのうちに宿ったって。イエス様は肉体となってね、私たちのうちに宿ったと、ヨハネ 1-14 節にありますよね。うん、神は唯一であり、神と人との間の中保者もただ一人であって、それは人なるイエス・キリストであるって。中保者というのはね、神と人との間に入る人は人なるイエス・キリストであると。これ、テモテ第1、2章の5節に書いてありますね。じゃあ確かに人でもあったって。イエス様はね、フィリピ2章の7節開いてみましょうか。人間イエスというのを本当に人間となられたのかね。うん、フィリピの2章の7節ね、かえって己を虚しゅうして忍びの形をとり人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならずって、ね、確かにイエス様はね、人間の姿となられたって。人とはね、異なってなかったって、ね、確かにイエス様は私たちと同じように血や肉は通っていたって言うんですね。肉を持ち血を持ってね。だからキリストは人生を取ったふりをしてはないって、ね、取ったふりはしてはないって、ね、まさしく人生を取られたって。人生というのは人の性質ね。人生を取られたので、彼は現実に人生を所有されたって。 所有していた、ね、彼は一人の人間であると宣言され、まさに人なるイエス・キリストであるって、ね、だからイエス様はね、確かに人間、私たちと同じ人間になられたと書いてありますよね。肉体を取って来られたって、ね、あ、確かにイエス様は、ね、私たちと同じ人間だったということはこの聖句で分かりますよね。じゃあですね、本質的に神であられた方が完全な人間となられたということは、キリストが人間となられたとき、彼はもはや神ではなくなったのかって、こういう疑問がありますよね。本質的にね、人間となったら、じゃあ神ではなくなったのではないか、ね、という疑問が出てくるんですけどね。皆さんどう思います、うん、この神性と人性のこのイエス様がね、この二つを持っていた、常時持っていたのかね、うん、それとも人間となられたときに神ではなくなったのか、ね、ヨハネ8の58にこう書いてありますね。よくよくあなた方に言っておく、アブラハムの生まれる前から私はいるのであるって。キリストが人間となられた以前からね、うん、アブラハムの前からイエス様はいるという意味は どういった意味でしょうか、ね、それはキリストは神としてね、ずっと存在していたと。神の神性をね、ずっと保ち続けていたということが分かりますよね。アブラハムの生まれる前から私はいると、ね、うん、だからキリストは人間以前からね、この潜在存在を断言しておられるって。キリストは地上におられた間も神であったが、彼は神の御子たちを脱ぎ捨てられ、その代わりに人間の姿を取られた。彼は神であられた。しかし彼は神の御子たちの栄光はしばらくの間放棄されたって、ね、キリストのうちにある神性はね、しばらくの間放棄されたって、ね、だからキリストご自身ね、神の品性をお持ちにならなかったとありますよね、うん、じゃあですね、キリストは人間と全く同じ肉体を持たれたのかって、ね、私たちと同じ肉体を持っていましたか、イエス様は、ね、これ聖句で説明しなさいと言われたら、どの聖句を持ってきましょうかね。ね、御子は肉によればダビデの子孫から生まれたと。ダビデの子孫からね、人間となって生まれたとありますよね。ローマ書1章の3節にね、うん、そしてヘブル書2章の4節開いてみましょうか。あ、14節ですね。ヘブル書2章の14節。このように子たちは血と肉とに共に預かっているので、イエスもまた同様にそれらを備えておられる。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、ね、と私たちと同じ血と肉を、ね、共に預かっているって。イエス様もね、そのように血と肉を共に預かっているものであるって。あ、確かにイエス様は肉体を持って、私たちと同じ肉体を持っておられるということが分かりますよね。この各時代希望上巻の35ページにはこう書いてありますね。イエスは人類が4000年にわたる罪によって弱くなっていたときに人生をおとりになったのである。アダムのすべての子らと同じように、イエスは遺伝という大法則の作用の結果をお受けになった。だから私たちと同じね、遺伝の法則を受けてね、イエス様はね、この4000年間に堕落したこの人間の性質をとってお生まれになったというのが 分かりますよね。各時代の希望35ページですね、うん、だからイエスは人間の肉体のね、堕落した性質を取ったと、はっきり分かりますよね。堕落した人間の性質を取ったと、ね、このよく聖書にね、理解するためにこの人間の性質というのはね、うん、外なる人と内なる人に分けていきますよね。外なる人というのは人間の組織とか器官とかね、肉体的、知的、道徳的な能力、ね、これはね、知性、思性、理性、良心とかね、そういった高い能力、これは肉体と内なる人といってね、うん、それは私たちと同じ器官を持っていたって。この善悪の判断とかね、だから最近良心が鈍ってるというのはね、善悪の判断が私たち鈍ってきてね、どれが良いか悪いか分からなくなってきてるでしょ、うん、この器官というのはね、イエス様もそのような人間の堕落した、ね、この器官を持っていたって、これが外なる人という表現されていますからね、うん、外なる人と内なる人という区別がありますからね。だから従ってイエスの持っておられた肉体は私たちの持っている肉体と全く同じであったと、ね、キリストは堕落した状態の人生をお取りになっても、ね、その罪には少しも預かれなかったって。私たちはキリストの人生の完全な無罪性について少しの懸念も持ってはならない。キリストは罪人であったとかね、罪があるとか言ってはならない。罪の傾向さえもなかったって。キリストはね、キリストの内なる人はね、グレーでもなかったって。真っ白だったって。ね、真っ黒ではないわけですよね。罪なし、罪なき、ね、イエス様は人生を持っておられたって。ね。だから、内なる人というのはどういった意味でしょうか。ね、内なる人というのは心とか魂とかね、霊とか精神とかね、そういった内なる人はイエス様はね、真っ白であったって、罪が一つもなかったって。しかし私たちの内なる人はどうですか。真っ黒だ ね、真っ黒なって生まれながらの真っ黒であるって。イエス様はね、聖霊によって身ごもってね、生まれながら真っ白だったって。その内なる人はですよ、外なる人は罪ではありませんからね、うん、これは罪とは関係ないものであるって。外なる人はね、うん、それではキリストが罪を犯されなかったのは彼が神であったからかって、ね、罪一つ犯さなかったでしょ、イエス様は、ね、なぜですか。私たちと同じ人間ながらね、罪一つ犯さなかったって。ああ、やっぱりイエス様は神なのかなと思いますよね。ね、神だからそうできるんだってあってね、私たちのはできないと思いがちなんでしょうけどもね。ヘブル書開いてみましょうか。ヘブル書5章の7節から10節ですね。うん、キリストはその肉の生活の時には激しい叫びと涙を持ってご自身の死から救う力のある方に祈りと願いを捧げ、そしてその深い信仰のゆえに聞き入れたのである。彼は御子であられているにもかかわらず、さまざまな苦しみによって従順を学び、そして全きものとされたので、彼に従順であるすべての人に対して永遠の救いの源となり、神によって、メレキゼデクに等しい大祭司と唱えられたのである。このヘブル書にこう書いてありますよね、うん、激しい叫びと涙を持ってね、うん、祈りと願いを持って信仰を持ってね、神様にね、願いを捧げたとありますよね。だから人間と同じ肉体の弱さに預かりながらなお罪を犯さなかったのは、神としての超人的能力ね、使ったのではなく、私たちと同じように祈りと 叫びと信仰によって神に信頼し、従順を学び、全く者とされたのであるって、ね、このパターンは私たちと同じって、ね、イエス様は、ね、神様に叫びながら、ね、救いを求めたって、そして祈って、ね、信仰を持って天父に、ね、信頼なさったって、これ私たちもそれできます？同じ経験であるって、私はそれを同じ経験しなさいって、ね、イエスは人間の運命を引き受けられ、人間が持つことを許されているのと同じ能力を持って、人間が耐えねばならないと同じようにサタンの誘惑に耐えられたって、同じ能力を持ってと、ね、サタンの誘惑に、ね、耐えられたと。ですから私たちはね、うん、イエス様が神であったからね、罪が一つなかったんだよということは言い訳にならない。私たちと同じ肉体をとってね、罪一つ起こさなかった。常に聖霊によって意思を捧げていたということが分かりますね。人としてキリストは人生と神性を結合する天台の電流によってご自分の人生が充電されるまで神の御座に嘆願された。世の人々に命を与えるためにイエスは絶え間ない交わりを通して神から命を受けられた。イエスの経験が我々の経験となるのである。各時代の希望中間の101ページにね。だから天来のこの力、ね、天から充電する神性と人生の充電する力によってね、神の御座に嘆願された。いつも聖霊がね、イエス様の内なる人にはね、充満していたって、常にね、イエス様は聖霊がね、充満して、常に神様に意思を捧げていたって、ね、私たちもそれできますよね。イエス様は生まれながらに聖霊をによって身ごもった、ね、私たちはバプテスマを受けてね、新しい生まれ変わりしたときに、ね、聖霊を受けるという、ね、同じパターンなんです、これはね、うん、先か後かの問題であってね、それはね、うん、だからそしてイエスの信仰とありますよね。どのような信仰を持っていました？イエスの信仰は自分からは何一つできないと言って、ヨハネ5の30に言っていますよね。自分からはね、何一つできないって、イエス様は。そして人にはそれはできないがね、神にはできないことはないという信仰を持っていたって。神に信頼したら何事でもできるという信仰ね、これがイエスの信仰であったって、ね、これはマタイ19の26にありますね。人にはできないが神にはできないことはないという、これがイエス様の信仰であった。だからイエスの経験が我々の経験となるべきであるって、そう書いてありますよね。イエスの経験がね、我々の経験になるべきであるって、ね、ペテロ第一2章の20節開いてみましょうか。ペテロ第一2章の21節。あなた方は実にそうするようにと召されたのである。キリストもあなた方のために苦しみを受け、宮戸の足を踏み従うように、何と書いてありますね、模範を残されたのであるって。イエス様は私たちの模範であったってね、うん、模範であるんですね。だからキリストのうちにある神性ね、神の超能力ね、これは一つも用いなかったって、私たちと同じ条件であったってね。キリストは二つの性質を持っていたって、人の性質ね、全く人の品性ね、そして神の性質、神の品性ね。 神の栄光を私たち品性を見た場合、目がつぶれますよね。だから神性を人生で覆われるって。神の栄光をまともに見ることはできないって。ね、ダニエルもヨハネもね、イザヤも神の栄光を見たときにね、本当に恐れるばかりだと言ってね、気絶するぐらいだと言いましたよね。神の栄光をね、まともに見ることはできないですね、私たちはね。だから神の栄光である品性はしばらくの間放棄されたって。イエス様はね、放棄され使ってないわけですよね。したがってイエスはますます知恵が加わり、背丈も伸び、そして神と人から愛されたって。ね、イエス様生まれた時にね、私は天で神であったとか、そういうことを知ってました？1歳2歳の時にね、すでに天でね、神の右の御座に座してね、すべてのことを知ってました？イエス様わからなかったってね。マリアから教えられたんでしょね。最初の教師はね、イエス様は旧約聖書はね、マリア様から学んだって。一つ一つの神の御言葉をね、学んで、ああ、そうか、と言ってね、だんだん自分がメシアであることがね、悟ったのは何歳でした？12歳。ね。12歳なんてね、杉越の祭りにエルサレムに行った時にね、そこでラビたちが話されていることを聞いているうちにね、あ、だんだん自分がね、神の使命者であることを悟ってきたって。だから人間イエスなんですよね。神様ではなかったって。だからキリストは私たちと同じ条件と手段によってのみ、ご自分の使命を見出されたとありますよね。だから決してね、天と地上の電話で直通してね、すべてをご存知でだったということではないって。ね。神様からね、特別な通知を受けてね、今はこうしなさい、ああしなさいと言ってね、いちいち、天からの報告はね、来なかったって。ね。だからイエス様は、ね、旧約聖書で学び、自分がね、人間として、そして救い主としてね、この12歳の時に、ああ、自分は、メシアになってね、この使命者であることも、悟ったって。ね。受肉以前の記憶もないって。イエス様はね、人間としてなられた以前のね、記憶は全くなかったって。ね。だから、サタンが3回もね、あなたが神の子ならという、もしあなたが神の子であったらという声で誘惑しましたよね。3回も言いましたね。なぜ言ったんですか？もしあなたが神の子であるならばというのはね。あ、やっぱし人間イエスだからね、イエス様の信仰をね、天父に信頼する信仰をね、ぐらつかせようとしたってね。イエス様が神だったらね、サタンはそんな誘惑しないですよね。あなたが神の子であるならばというね、質問してこないって。すべてご存知だからね、そう、イエス様が神だったらね。だから人間だから、サタンはね、誘惑するときに、ね、イエス様の信仰をね、ぐらつかせようとして。ね。そして、天父に信頼する信仰を失い、ご自分のためにね、神の力を使い、奇跡を行われるようにサタンは望んだって。ね。この石をね、パンに変えてごらんとかね、高いところから飛び降りてごらんとかね、この町、村々をね、みんなあなたに与えるから私を拝みなさいとかね、だからイエス様のうちにあるね、神の超能力を使わそうとしたって、自分のためにですよ。これがね、イエス様が自分のためにね、自分のうちにある神性を使った時にはね、罪となったって。そしたらね、私たちの救いとは、ね、救うことはできなかったって。このね、だからサタンは、もしあなたが神の子らなということでね、イエス様のうちにある超能力をね、イエス様ご自身のために使わそうとしきりにあたって、ね、十字架から 降りて、うん、見ろって言ったんでしょ、ね、自分を救うためにね。だからイエス様の神性をね使わそうとした。これがねサタンの狙いであったとありますね、うん、私たちはね勝利するために自らの人間の力に頼る危険がありますよね、うん、自分の罪に勝利するためにね自分の力に頼る危険がありますよね。イエス様もそのように、ね、危険はご自分のうちにあるね神性をね神性に頼ることであるって、これがねイエス様が一番危険なことであるって、ね、だからイエス様はご自分のね内にある神性ね神の力をね自分のために使おうとするときにね危険があるというんですね。私たちと同じ条件であるというんですね、うん、じゃあキリストがね数々の癒し奇跡を行われましたよ ね, ねあれはどう理解したらいいんですか。イエス様ね数々癒し奇跡を行いましたね、行いましたよね。あれはどういった力なんですか。私これは理解しないといけないって、ねうん、癒し奇跡はねイエス様だけ行いました、ね、旧約聖書にもね書いてあるでしょ、ね、ザレパテの女の男の子をよみがえらされたエリア、ね、シュネムの女の子をよみがえらせたエリアもいるって。これはキリストに限らず聖霊を求め必要によって与えられる天来の力であるって、うん、だから旧約聖書にねエリアがねこの子供を復活あの死んだものを生き返らせたのもね、うん、天来の力であったって。神性と人生の結合をした時にね聖霊の力によって癒し奇跡弟子たちも行いましたよね、うん、それはイエス様の癒し奇跡はね同じであるって。だから私たちと同じであるって言うんですね、うん、神はイエスがすべて人と同じように人生の危険に遭いすべての人間と同じ失敗と永遠の損失をかけて戦いを戦われることをお許しになったって各時代希望の上巻の35ページにね、うん、私たちと同じ人生の危険にあってね、うん、人間と同じ失敗と永遠の損失をかけてね戦われたって、ね、人間と運命を共にされ人間としての神の律法に完全に服従し罪一つを犯さなかったって。その生涯は生涯を完成なさったって。したがって裏返しをしたらですねイエスがおできになったことは私たちもできる可能性があるということを分かりますよ ね, ねイエス様がおできになったことはね私たちもできる可能性があるって、うん、イエスはその障害者、障害中神のことを呼ばれるより人のことを呼ばれる方が圧倒的に多かったって、ねうん、神の子というのがね聖書に出てきます。人の子というのも聖書に出てきますけどね どれが多いと思います聖書には、うん、人の子という表現がね人の子キリストが圧倒的に多いってなぜでしょうかね。それはね、これはキリストは私とあなた方と同じ人間なんだ人間になりきったのだと強調してるって、ね、私たちと同じ人間だよということをね強調してるって言うんですね。さっき入れたヘブル書4章の15、16を入れてみましょうか。この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、ね、うん、ヘブル書14の15ですね。 罪は犯されなかったか、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたからである。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かった時期を得た助けを受けるために、はばかることなく恵みの御座に近づこうではないか、ね、うん、イエス様ね、罪一つ犯されなかったとありますよね。ヘブル書15、16にね、うん、イエス様は罪一つ犯されなかったということね、うん、あの4章の15、16ですね、うん、ヘブル書4章の15、16にね、イエス様はね、罪一つ犯さなかったって、ね、うん、全てのことについて私たちと同じように試練に遭われたとありますね、うんうん、だから私たち人間イエスとね、私たちは同じ肉体を持ってね、神様にね、祈りと信仰を持ってね、天の神様に信頼なさってね、天来の力で勝利なさったって。自分の内なる神聖はね、何一つ使わなかったって。これがイエス様の、性質なんですね。うん、これしっかり私たち理解しないといけないんですね。だから、キリストの神聖とは何かというのね、うん。彼は天におられた時から、地上におられたとき、さらに天によみがえられた間を通して、連続した一個の生命体を持っていたって。常にね、イエス様のうちにあった神聖はね、いつも死ぬことはできなかったって、ね。それを捨てる力があり、またそれを受ける力もある。これは私たちの父から受け授かった定めである。ヨハネ10の18でですね。うん、だからイエス様は、キリストが十字架上で死んだのは彼の人の性質であるって、ね、神聖は知らなかった、ね、これは不可能のことであるって。だからイエス様はね、神聖と人生が二つ宿ってるわけですよね。イエス様が十字架上で死なれたのはね、キリストの人生であった、ね、神聖は死ぬことはないからね、常に永遠から永遠に私はあってあるものであるというのをね、うん、キリストの神聖はね、常に知らなかったと。じゃあキリストの人生というのは何か、ね、この外なる人という表現されましたよね。人間の肉体を共に、取ってね、血や肉をに預かっているということ、そして弱められた人間の組織器官ね、私たちと同じ肉体を持って、その能力を持っておられたのがね、外なる人という表現されてますよね。そして内なる人は、霊や心や魂といってね、この私たちの前頭葉のどっかにある、この、精神というのがね、やっているんですよ。これは内なる人って。それはイエス・キリストは真っ白で、罪の傾向がなくてね、罪一つ犯さず、ね、罪は全然なかったって。これが内なる人、イエス・キリストなんですね。イエスは父なる神に祈りと信仰を持って信頼し、石を捧げ、常に聖霊にを求めたんでしょ。人間イエスは神の律法に完全に服従なさったって、ね、罪一つ犯さなかった、ね、イエスの経験が我々の経験となるって、ね、だからそれだから、あなた方の天の父が完全であるようにあなた方も完全になりなさいというのはね、そこなんですよ、ね、人間も恩恵期間の終了は以前にね、完全に なれるというのはね、イエス様がそうなさったから私たちもなれるということね、うん、これを証明してるって、ね、だからイエス様のあがない、ね、功績というのは二つありますね。十字架上にかかって死んだイエス様、イエス・キリストと、ね、人間として、ね、罪一つ犯さずね、神の律法に完全に服従なさったイエス様の功績、この二つがね、私たちに与えられるって、ね、 そしてその贖いが完全であったように、私たちの罪の堕落からの回復もね、完全でなければならないって。何のためにイエス様十字架にかかったんですか。私たちがね、完全になるために十字架がかかったんですよ。完全になれないというのは嘘なんです、これ、ね、イエス様の贖いが完全であったって。だから私たちも完全になれるというこの方式ね、はっきりこれ覚えたいと思いますね。だからキリストが人のために人として戦い、誘惑に勝利されたって。人間はその模範にならなければならない。人は神のご性質に預かるものとならなければならないって、ね、だから現在私たちのイエス様はどこにおられます。死聖所にいてね、最後の罪の除去をしておられるって。そしたら完全になれるということね。だから私たちと同じ人間で模範を示されたということね。イエス様の性質ね、十分に私たちこの神性と人生がね、どのような関係を持っているかね、今後もこの研究してね、行きたいと思いますね。
私たちに与えられた約束を本当に感謝したいと思います。それでは最後の賛美歌、272番です。ご起立くださって賛美したいと思います。
天にいらっしゃる神様、神の右に座していたイエス・キリストが本当にこの地上に降りてこられて、赤ん坊となってさまざまな苦しみや悲しみ、痛み、人間の罪の痛みをすべて経験なさいました。イエス様は最低まで降りてこられた神でありました。そしてまた人間でもありました。人間としてイエス様は生涯をお過ごしになり、すべて天来にの力と天父の神様に対する信仰によって生涯を過ごされました。私たちも同じようにこの生涯をイエス様に寄りすがって歩むことができ、聖霊の導きによって罪が犯さなくなるということも証明なさっております。どうか私たちのイエス様のこの模範を習って、私たちもこの最後の戦いに入りたいと思います。144,000罪なき品性が完全に完成されるというこの約束がございます。私たちもイエス様の、足元を追って、歩んでいきたいと思います。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。